昨日も終始お疲れさんでございました。2日目のトップは私でございますけれども、今日一日よろしくお願いいたします。それでは13番一山茂が通告に従い、市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は3項目ですが、用紙として何点か挙げておりますので順次質問をいたしますが、一般の方にはなかなか理解しにくい点もあるとかと思いますけれども、1項目は辛亥革命を支援した壱岐出身の妻の内助の功績の検証、2項目は小平捕鯨業で繁栄した町の伝説、3項目は目坂団地の耐震工事についての3点でございますので、明確な市長のご見解と簡潔なご答弁をお願いしたいと思っております。それでは1項の孫文と梅屋正樹に妻徳の功績についてでございますが、中国王朝体制を終わらせ、中国の辛亥革命の指導者、結局この辛亥革命というのもですね、一般にはなかなかこうピンとこんと思いますけど、ちょっとこう触れていますが、辛亥革命とはですね、1912年大正元年にこの狩野と井、結局こう辛いという字書いて井の年の井ですね、狩野と井の年に孫文が臨時大総統に就任して共和体制を宣言した年と、こういうふうに言われておりますから、日本で言うならこう異例の言葉で言うてますが、戊辰戦争というのがですねありますけれども、これもやっぱあの土のと辰の年で戊辰というわけですね。まあそうしたことが中国から来た暦がこういうふうになっとるということでございますが、孫文生誕の1866年から150年を記念した写真展が去る11月21日から28日までの7日間長崎歴史文化博物館で開催され、孫文を支援した長崎出身の実業家梅屋正樹徳夫妻の写真展約60点が展示されております。私もこういうのは興味があって見学によく出ていましたけれども、職務と所要のために期間中には、まあ、行くことはできませんでした。まあ、1日遅れの11月29日に行って見学をしながら、まあ、ちょうど写真展も終わっておりましたのでちょうどよかったわけですが、説明の方といろいろ話をしてきました。その時の状況を含めて少し申し上げますけれども、この写真展は中国共産党や各代表者らで作る人民政治協商会議の上海委員が県に打診して して実現され、孫文の少年の頃から逝去にして横たわった様までの孫文の生涯が分かる内容だったと、まあ、お聞きをいたしました。開会式には同会議の委員や県関係者約100人が出席され、ご挨拶された松川久和県文化観光国際部長は、県と上海市の友好関係20年を迎えたことと、そして、写真展を多くの皆さんに見て、さらなる友好の原動力となることを期待すると述べられておりまして、中国側からは張梅基委員が梅屋正樹をはじめ友好のあった人が彼を支援し、感動的な歴史の1ページができた、写真展は温かい友情を理解してもらい交流を強化するものだと挨拶されております。また11月25日からは孫文梅屋正樹ミュージアムでは孫文と長崎に関する展示館が始まっており、熊本県荒尾市では1871年から1922年に、存在した、宮崎藤村が孫文が横浜に亡命中支援した方々に孫文を紹介し、孫文の名を広く知らせた関係で11月1日から12月25日まで宮崎東天資料館で、企画展が催しされております。また孫文が同志を訪れた際その様子を紹介されることになっております。そして福岡市では九州大学でも孫文生誕150年を迎えた、中国革命家の孫文の支援者が多くいたゆかりのある九州で新たな交流を生み出したいとしており、孫文が革命を計画された時の孫文29歳、梅屋正樹27歳の時、意気投合した梅屋正樹が孫文に伝えた有名な、言葉がございます。その中でも、君は兵をあげようと、我は財をあげて支援すると言って約束通り多額の財を持って支援しております。孫文の死後、梅屋正樹は妻徳に対して 妻に今まで一遍もこう頭を下げたことがなかったそうですが、梅屋正吉が妻に、深子と頭を下げて、長崎弁ですけれども、徳よ、お前ほどわしに、尽くしてもらなかった、今まで何を言わずによくやってくれたと、長い間の支援に協力してくれてありがとうというお礼を言っております。このように孫文の名が残っているのは、梅屋正吉の財の支援があった、あったことであり、また夫の支援に協力した内助の功は、偉大であると、一般人にはできないことであり、孫徳さんは伊豆出身の、勝本町の出身であるがあまりこう知られてない。この機会に徳女子の功績を称える方策を考えたいというふうに思っております。考えていただきたいというふうに思っております。中国やですね、長崎、そしてこうあります、熊本県とか台湾とかにはね、非常にこの話はあっておりますが、域ではあまり知られてない。そういうその偉人がですね、生んだ偉人女子をですね、称えていただきたいというふうに、思っております。次に、三人像の設置要望となるわけでございますから、三人像のことは市長も記憶にこうあられると私も思っておりますけれども、2011年10月に中華人民共和国国民の中国社会科学院の委員長が作成された孫文と梅屋正吉と妻徳の等身大の三人像が起草され、除幕式が長崎県知事をはじめ、あの中国から来られた日本語の上手な李領事館も出席されて盛大に、除幕式が行われました。私もこう同行させていただいたわけでございますけれども、三人像は歴史文化博物館に仮設置されていましたけれども、先般私が行っていますと、そこにはですね、三人像が、ありませんでした。それで担当者にですね、私はその移転時期と、そして何で移転したのか、そして場所はどこかと、聞いたわけですが、移転は、移転時期は平成13年で、場所は松ヶ谷国際ターミナル付近ということで、私もすぐタクシーで行っていました。そういったところが、国際ターミナルの正面の右側にですね、その三人像が設置されていました。そして、ちょうどその時、豪華客船がですね、入港しており、多くの外国人が下船されて、それぞれ目的に向かって大型バスで移動しておりましたけれども、私もその時ですね、ちょうど三人像の前に乗っていろいろ記録しておったわけですけれども、その時添乗員が来て、何ば書いておるとですかって言って、私は声ば抱えて帰ろうかと思っている時に、細い添乗員も笑ったわけですけれども、そうしたことで、こうしたですね、大勢の人がここで、下船されて見学されます。また中国人に見ていただくために私はここに移転したんだなという感じがしました。梅屋徳さんの出身地は壱岐で、その公式もあまり知られておりませんけれども、除幕式当時はですね、徳さんの銅像を、無理に行って県に無理に行ってお願いして壱岐博物館に、設置しております。胸胸像をですね、その初めはホールの右側にこうあったわけですけれども、あまり目立たないので今ホールの正面にこうあるわけですけれども、これもなかなか、皆さんの関心はいまいちのようです。孫文が支援した梅屋正吉で陰で支援した徳様のことは三人像があってこそ、私はその功績と関係が多くの方に理解されて称えられるものと思っております。像の材質は、銅像ですけれども、銅像ではなくてもこれは、プラスチックと書いておりますけれども、これは専門家が一番分かっておるわけですから、もう鋳鉄でもそれは構いませんけれども、とにかく県に理解を得て、いただいて、そして私はその三人像博物館の玄関口にちょうどこういいところがありますから、そこに設置すると、梅屋徳さんの功績を称えることができると、そして地元の人も初めて、その、支援した功績が目立分かるんじゃないかというふうに思っておりますし、観光客もそこに一個博物館に見学に来て、より感情を持たれるんじゃなかろうかというふうに思っておりますので、市長のご見解を、一つよろしくお願いいたしたいと思っています。そして3項目は一国博物館に孫文と梅屋正吉妻徳の写真展の開催についてということになりますけれども、一項でも申しましたけれども、孫文の生誕から、150年記念の写真展が、いろいろ長崎歴史博物館や、そして孫文のミュージアム、 そして熊本県でもいろいろこうあっております。まあ、そうしたことで、今回福岡でもですね、九州大学の糸キャンパスに日本ジョナサンチョイ文化センター仮称がですね、新設されます。これは香港の企業グループの、進化集団の教育財団が寄付しておりまして、ま孫文の支援が多くいたゆかのある九州で新たな交流を生み出したいと考えて、医療でございます。このように孫文を梅屋小吉が支援されたことは有名であり、その妻の徳さんは先ほど申しました壱岐出身でありますが、日中友好の架け橋を作った孫文と梅屋小吉妻徳の写真展をですね、壱岐国博物館で、まあ、開催して梅屋徳の内助の功、そして徳の徳さんの助言の功を功績を多くの方に見ていただければというふうに思っております。その光景については、まあ、幸いですね、まあ、来年から、国境離島新法もの一つであります離島航路運賃の定連化に合わせて計画なされたというふうに思っておりますし、 この計画によって、まあ、中国の関係者や福岡、熊本、長崎、孫文のゆかりのある方々の交流ができるのではないかというふうに思っております。ですね、こうした交流はですね、やはりこっちから持ち出さんとですね、縁のあるところに縁のあるところに、まあ、形を残すということでございますが、そうしたことで、この私も絆というのをですね、この字の原型はどうしたことかと、まあ、調べてみました。まあ、教育長さんたちはもう詳しいですけれども、なんで糸編に藩と書いてあるのかということを言いました。それも絆になっておるわけですが、これは自分だけでは絆はできない。糸をですね、半分ずら糸編に半分ですから、半分ずらお互いが出し合ってこそその絆が成立するということですから、お互いがですね、その友好、そうしたつながりのあるところ、縁のあるところにそれ持ち出して、そして交流ができるわけですから、まあ、そういうことで一つご見解をお願いいたしたいと思って、一項目はこれで終わりたいと思っています。
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
おはようございます。13番、市山茂議員のご質問にお答えいたします。最初のご質問は、梅屋小吉の妻の内助の功績は偉大であるが、あまりで知られていない、これを広く称えるべきではないかということで一連のご質問を受けました。梅屋小吉、そして徳の辛亥革命に対する功績については、今まさに市山議員がおっしゃった通りでございまして、素晴らしいものがあったわけでございますが、私も辛亥革命 100周年、いわゆる2011年の事業につきましては今でも鮮明に記憶をしておるところでございます。そういった中で今申された歴史上の功績と合わせて、いわゆる孫文、そして建国の父孫文、建国の母といわれる宋慶齢、このお二方の仲人を梅屋小吉徳夫妻がなされたという、そういったプライベート的な、お付き合いも長く続けられておりまして、宋慶齢さんは梅屋徳を母として尊敬していたということも当時お聞きをしたところでございます。さて、徳さんは1891年に明治24年でございますけれども、梅屋家に養子として迎えられた後、梅屋小吉さんと結婚をされ、長崎の梅屋商店の経営を支えてこられました。結婚後9年で小吉さんと香港で暮らされるようになり、英語、フランス語など語学に堪能で、小吉さんの諸事業を支え、夫婦で終生孫文を支え続けてこられました。平成23年度に辛亥革命から100年を迎え、中国から長崎県が徳夫人の胸像のご寄贈を受け、壱岐国博物館に設置させていただいているところでございます。また徳夫人の功績の顕彰と後世に伝えるべく、勝本町のゆかりの地に顕彰碑を建立させていただいております。長崎県が中心となり計画された孫文と梅屋小吉プロジェクトに基づき、梅屋小吉の妻徳の生誕地である壱岐市もこのプロジェクトの一員として事業に参加してまいりました。孫文と梅屋小吉プロジェクトのスタートとして、 長崎県文化歴史文化博物館で企画展孫文梅屋小吉と長崎を実施されました。これに合わせ壱岐市でも壱岐国博物館において企画展梅屋特展を平成20年3月15日から平成20年5月6日まで春休みからゴールデンウィーク期間まで、島内だけでなく島外の観光客にも周知することができ一定の成果を得ております。また開催期間中には梅屋特産のひ孫で当たられます小坂彩乃さんを博物館に迎え講演会も実施をいたしました。議員ご指摘の通り徳夫人の偉大なる内助の功績はまだまだ認知度も低いものと思っております。今後機会あるごとに関係機関とも協議しながら壱岐市観光大使小坂彩乃さんのお力添え等もいただきながら徳夫人の功績をたたえ広く周知してまいりたいと存じます。2番目の三人像の設置でございますけれども辛亥革命から100年を記念して中国から長崎県へ孫文と梅屋小吉徳夫妻の徳の三、失礼しました梅屋小吉の徳妻の三人の全身像及び徳夫人の胸像が贈られております。これは孫文の功績を未来へ形で残すためまた孫文と梅屋の友情を検証し日中友好と発展を願って贈られております。三人像の寄贈についてはこのような経過もございますので、まあ、今プラスチック製あるいは鋳造ということも、申されましたけれども、そういうプラスチック製でいえどもですね中国当局との関係もあることと存じます。その辺も考慮しながら実現可能かどうか、まあ、実現可能の方へ向けて長崎県へ相談をしてまいりたいと存じます。3点目の写真展の計画等でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども徳夫人の偉大なる内助の功績をたたえ広く周知しまた長崎市に平成26年4月26日に開館しました孫文梅屋小吉ミュージアムとも連携しながら周知できないものか検討してまいりたいと存じます。徳夫人の功績を積極的に発信しまたさまざまな情報発信の機会があろうかと存じますがその中で他自治体との交流も可能になれば交流人口拡大にもつながっていくのではなかろうかと存じます。それは今議員ご指摘のとおりであります。なお高等学校の教科書に続きまして中学校の新しい教科書に孫文と梅屋小吉徳夫妻に関しまして平成29年度に掲載される教科書が出てまいりました。今後この教科書を採択していただけることを期待してまいりたいと思っておるところであります。写真展につきましても指定管理者、まあ、野村工芸社でございます。等々関係者と協議して、その実現に向けて、検討してまいりたいと思っております。
議長。
はい、市山議員。
今市長も申されましたその梅屋特産の功績はですね非常にこういろいろあるわけですがその財を支援した内助の功ばかりじゃなくて先ほど申されました孫文にですねお前は独身だけでは信頼がないんだということで、嫁さんをもらいなさいとそれで嫁さんもらうにはやっぱ政治家に精通した人の関係をもらいなさいということで蒋介石総督の蒋介石の妻が中国一の宋美齢ですね宋美齢さんがおったわけですがその3人兄弟の次女の宋慶齢という人と結婚した際だと財ばっかりじゃなくてその革命に、元になる夫婦に売食してやらせたというのもですねこの間台湾あたりでも意外な話になっております。そしてその内助の功といってもですねこれは市長もご存知と思いますが、戦国時代に山内和豊の妻のことがあるわけですがこれはですね信長が越馬橋した時に馬を並べてシェルをやった時に持参金の10両で馬を買って、その主人が武将になったという有名な話がありますけどそれは夫のために作るのが内助の功でありますけれどもこれは隣国のですね関係のない、孫文にですね相当な何十億というような今で言うなら何十億から知りませんけれどそうした財を投じてそして旦那がそういうことにしておるのを知りながら黙っとて応援したというのが もう内需の構築でも一段と人にできない内需の構だというふうに私も思っております。それから、その銅像についてもですね、一気にあの時あの博物館に県から郷土、だけ、寄贈していただいてですね、それではですね、やはりこれはどこの女子女の女傑じゃろうかというくらいでですね、まあ、ピンとコンから場所を変えたということですけれども、三人像があって初めて徳さんの偉業が私はみんなに分かると思うとですね、あ、この人が孫文で、この人が、梅屋正吉さんの妻だということが分かるわけです。この人も言われるように、そこの加藤の塩屋の生まれのですね、菓子岩五郎さんの、8人兄弟の三女ですもんね、徳さんが。それで14歳の時にあっちに行って、そう言われるように結婚して、すぐまた孫文さんは向こうに、孫文じゃない、正吉さんとは別れてたわけですけど、離れちゃったわけですけれども、上海に行って協力したというようなことがございます。まあ、そうしたことで、まあ、銅像があって初めてそれが分かるわけですから、まあ、この何ですか、小坂綾乃さんたちいろいろ県会議員もおられますから、まあ、中国の関係もございますが、讃えることには私は反対はないというふうに考えておりますので、まあ、よろしくお願いいたしたいと思っております。そしてまたその写真展についてもそうですが、この福岡市でもですね、このさっき言ったキャンパスにですね、ジョナサン、の総裁、ジョナサン・チョイ総裁がですね、孫文をにですね、これを、建設するということをしております。そうしたことで福岡市でもそうしたゆかりのあるところにですね、多く知らせたいと。そしてその、まあ、先ほど縁と言いましたけれども、縁でもですね、小山伊兵衛が例ですけれども、まあ、そうした縁があって初めて和田町と交流ができたということでですね、この縁を大事にしていきたいというふうに、昨日あの赤城議員も申しておりましたけれども、小田原で又ヶ谷西門の件もありました。まあ、そうした縁がなければつながらんわけですからですね、その点をやっぱり考慮していただいて、やっていただきたいなというふうに思っております。そして先ほど申されました梅屋正吉のひ孫さんの 小坂綾子さんはですね、とにかくその足跡をたどった企画でもしておられますけれども、今度は分かりやすく、子どもたちの分かりやすく漫画でですね、そうしたことを発行されております。そしてそういうことですから、以前綾野さんもこっちに来て一国で博物館で講演もいただきましたけれどもですね、この写真館を含めて改めてまた講演をしていただければなお一層いいじゃないかというふうに私は思っておりますので、ちょっとよろしくお願いをいたしたいと思っております。それでは、まあ、1項目はそういうことで終わって、次に、2項目の島の歴史を伝える町並み作りについてでございますが、まあ、1項の町並み作りはその地域に伝わる歴史と文化を理解していただくことが大切であります。それにはその趣旨と目的を多くの方に理解しやすい方法を取らなければなりません。壱岐市では平成18年に勝本浦地区美しい町づくり基本計画が策定され、現在も全く町づくりが進んでおりますが、勝本浦には多くの文化と史跡がございます。勝本浦は、捕鯨で栄えた町浦でありますし、まあ、そうしたことも言われております。壱岐での捕鯨は1493年から1897年と約400年の4世紀にわたっておりますが、まあ、1493年には室町時代の中期、慶応2年でありますが、現在は2016年ですから見ると、まあ、523年、まあ、その頃からですね、この捕鯨が始まっておると聞いております。そして1730年、江戸時代の中期がですね、非常にこう最盛期だったと聞いておりますが、それ以降徐々に衰退して1897年、明治30年をもって、まあ、終わっております。その間勝本の田野浦の、土井組はですね、江戸時代中期の最盛期には、創業船が、56隻、従業員は858人を有しておったそうでございます。まあ、今で言うなら相当やっぱ勝本浦でも栄えたんだなという感じをしておりますが、クジラ一頭仕留めると七浦を売ろうというような時代にですね、年間約27頭を捕獲しております。当時の土井家は日本の、クジラ王と言われておりますおりまして、日本の三井、鴻池とともに、三大富豪とも言われたほどでありました。近海では呼子の中請け、息継ぎの増戸家とともに町浦を栄えた捕鯨の王でありました。その栄えた当時の 町並みを残していくことが町並みづくりだというふうに私も思っています。勝本浦は壱岐の代表的な捕鯨で栄えた町浦であります。町並みづくりはその趣旨と目的を理解され、伝えるだけではなく捕鯨漁で町を繁栄させた土井家の初代主人公でもいいですが、まあ、4代の土井さんが有名でございますが、主人公を検証する、まあ、これも銅像か検証碑かをですね、町の中心地、結局だって、信号のある公衆電話の付近でもですね、立てて、そして、人の目を引くような場所に立てていただければですね、より一層町並みづくりを理解されてしていただけるじゃないかというふうに考えております。物事はですね、やっぱそうした方に実現されて人の分かるようにでしなければいかないわけですね。後で申し上げますけれども、まあ、中央にあれば町並みは右左に、町はよく分かりませんけれども、アホーベイがあとこれからで50メーターとか、こっち右に、正門さんあたりまで町並みができておりますとか、まあ、そういうですね、案内板も立てていけば、そう近いんだなと、町並みが出ていくんだなというような感じをするわけでございます。それから次に2項目は、町並みづくりの個人負担の件となりますけれども、町並みづくりもですね、時代の変化で生活様式も違ってまいります。以前の寮家は表から 裏通りまでで、ね、通り抜けの庭が多かったわけですね。で、岡場という人は浜畑とか寮をして、表にはですね、宿場とか店とかはあってですね、そして小さい船をつないだ人は、下の、まあ、本家新宅があったりそうですけれども、前を通ってこう中庭をもう自由に通って裏に通って道庭で通っていったと、そういう時代がありましたけれども、現在は様式もプライ、いろいろこう変わってまいりまして、まあ、プライバシーのこともあって玄関作りにほとんどなっております。店舗も住宅も町並み作りの改修できるのはそれぞれ でございます。また町並み作りの改修工事も個人負担が主になっておるようでございます。私たちも協力したいけれども、どうも個人負担があるもんだからなかなかやれんとなというふうな話も聞いております。改修、それから改修費を、出現できる方法を、まあ、考慮しなければならないわけですけれども、それでその町並みを雰囲気するだけで私は結構だというふうに思っておりますのでですね、最高が今600万、限度価格が600万ですね。そうすると個人負担が3分の1から200万出さないといけない。そうすると、町並みをですね、まあ、今サッシが窓も流行って玄関も去っておりますが、まあ、格子のですね、アルミもございますし、腰壁なんか板でちょっと張って、そして小屋根あたりはですね、こう持ち込みの彫刻をやって、まあ、それもやっておられますけれども、そういう簡単な方法でですね、その町並みをしていくというふうにせんとですね、なかなか個人負担の3分の1というのが、ね、負担になっているようですから、これをですね、まあ、4分の1とかいうふうにするとだいぶやりようじゃないかという思っておりますの で、その方法も考えていただければというふうに思っております。それから、あ、そうに、そうか、それからは3項の、文化史跡の復元についてでございますが、土井家のお茶屋敷跡、これはもう大石塀、通称アホ塀とこう言っておりますけども、長崎県松栗、景観資産アホ塀は壱岐市の指定文化財で、土井家、お茶屋敷跡が1976年昭和51年に指定されております。まあ、それは1項でも触れましたけれども、天下の三大富豪と、称された土井家の第四代土井八右衛門、一兵衛秀光氏が、1767年明和4年に約250年前ですけれども、新築した屋敷、別邸を囲んだ大石塀であります。現在はアホ塀と呼ばれておりますけれども、その大石塀は高さが、まあ、7.8センチ、長さが90メートルで、さらにそれからこう右に直角にこう、私も言っていましたが、曲がっております。敷地を取り囲んで、まあ、そうしたことを取り囲んでおりますけれども、当時はその石垣の上に瓦塀の、瓦葺きの土塀のがあったそうです。まあ、いわゆる博多塀の方式を取り入れたと言われておりましたが、まあ、使用された石は、その砂石は串山半島から船で運ばれ、完成まで3年を要したとされております。この大石塀は、いわゆる九条組土井家の富と力を伝える だけでなくて、壱岐の捕鯨業の流盛の記念簿として、まあ、貴重であると私も思っております。それが 現場を見てますと、まあ、大きなカズラや雑草が絡んで、当時の人が苦労された福知山半島での掘り出された砂岩の石積みが見えにくく、当時の表現ができない状況でございます。また石垣の上の瓦葺き土塀も見事なものであったと言われておりますが、この瓦葺き土塀の復元が できれば、多くの人が目を引く文化財になると思っておりますし、青梅に来て分かるのではなくて、土池の鯨葺きの繁栄当時の町並み作りと合わせて、現在続いている勝本浦の朝市の原点も、鯨漁の盛んな時代にですね、農家の人がそこに、物々交換を始めたと。これは洋服も一緒ですけども、小川島あたりから魚を持ってきて、その洋服の上の田舎の人が物々交換をしておったと、まあ、そういうことが今朝市に、継続されておるようなことでございますので、このことも先ほど土池のことも一緒にこう申しましたけれども、町の中心に原始人道しるべを立てて、一般の観光客にも分かっていただくようにすればなお良いなというふうに思っております。この点について市長のご見解を一つよろしくお願いいたしたいと思っております。
はい、白川市長。
一山議員の2番目のご質問、島の歴史を伝える町づくりについてということで、捕鯨で栄えた勝本浦の当時の主人公である土井家の検証、そして、その勝本の町並みの集計の問題、そして、アホベイについてのご質問でございました。まず、土井家の初代の造花検証碑を町の中心地に設置して、趣旨を観察していただきた、広く伝えてこそリピーターにつながると思うということでございますけれども、勝本浦地区の現在進めております町並み環境整備業につきましては、平成16年度から企画立案をいたしまして、平成18年12月に事業認可が下りております。以来現在まで9年間事業を実施してまいりましたが、この間小公園道路の集計工事、街灯の集計工事を合わせて行ってまいりました。個人住宅の集計補助事業につきましては、平成20年度から着手し、平成27年度までに39戸の集計工事を完成をいたしました。本年度9戸の個人住宅の集計補助事業を実施する方針で事業を進めておりますけれども、本年度で事業期間が10年を経過し、一応の区切りを迎えますけれども、議会9月会議で中田議員のご質問にお答えしましたように、今後については、当初計画で個人住宅の集計事業90戸が、そのうち48戸にとどまっておりますことから、当初計画のにつきまして、平成19年度から集計事業に限り4年間の事業延長を県営概算要望の段階からお願いしている状況にございます。このようなことから、議員提案の銅像化検証費の設置につきましては、当初計画にも上がっていなかったこともございまして、現町並み事業については対応できませんので、別メニューで対応できないか研究をさせていただきたいと思っております。また町並みづくりでございますけれども、その集計について、個人負担が高くてできないんじゃないかということでございます。この先ほど申されましたように、上限600万円、そのうち3分の1を区に、市、受益者がそれぞれ3分の1負担する仕組みとなっております。この、まあ、条件と申しますか、外から見える場所を集計するということでございますから、まあ、ちょっと言えば、まあ、玄関と、それから例えば家が前に出ておりますと側面が見えます。そしてまた屋根が見える場所もございます。そういったことで見えるところは集計してくださいよということが条件のようでございます。そういった中で個々人についてやはり事業費の多い少ないというのが出てくるかと思いますけれども、 先ほど申されますように、3分の1がひどいということでございますが、今まで3分の1の負担で来ておりますからですね、このことを4分の1とかいうことはですね、やはり均衡も失しますし、なかなか厳しいと思います。ただ伊邪間議員は建築家のベテランでございますから、そこに材料とか、そういったもので事業費そのものを下げるという、そういったことのですね、工夫をお願いしたいなと思っておる次第であります。それからアホウェイでございますけれども、正式名称はクジラ組土池お茶屋敷、お茶屋屋敷大石塀と申します。平成19年3月16日に長崎県景観資産に登録されておりまして、当時の土池の隆盛を示した勝村元浦を代表する史跡であり、通称アホウェイとして市民からも周知されております。その規模でございますけれども、高さが 7.08 メートル、長さが90メートル、天板の広さが 1.1 メートルございます。従いまして 7.08 メートル下の基礎部分はですね、もう相当な広さではなかろうかと、その串山から運ばれたという医師のですね、量としてももうとてもじゃないが すごい量だなと、こう想像するにあまりあるわけでございます。周囲には同じく長崎県景観資産登録物件であります旧松本薬局や藤島家住宅など、全国的にも貴重な勝本村の町並みの景観の一つとして構成されております。特に旧松本薬局は国登録文化財にもなっております。また市文化財としましては、田野浦苗場跡や土池お茶屋屋敷跡が指定を受けており、史跡の保存を第一に公開活用に努めておるところでございます。大石塀の復元につきましては、後世に正しい史実を伝えるためにもまずは調査が必要となります。議員が言われる当時は石垣の上に白壁に瓦葺きがされていた見事な構えだったとの言い伝えも、現在文化財課が保有する資料等では当時の姿形を確認することができておりません。これらの詳細の文献調査も必要であると考えます。次に整備手法の計画やその後の管理等を考えていかなければなりませんが、それにはやはり時間や費用がどうしてもかかってまいります。これまでも平成22年から23年にかけて発生をいたしました、自然崩落、これは経年によると考えられますけれども、この石垣の修復をいたしております。22.3 平方メートルを約1140万円かけて実施をいたしております。このようにこの修復等々についてはですね、相当な金額が予想されるわけでございます。また復元後の公開活動を行うためには、本体である土池お茶屋敷の一体的整備が必要であると考えておるところであります。大石塀は現状だけでも議員ご指摘のとおり素晴らしい史跡であり、アピール度も高いものでありますが、まずはこの大石塀が安全にかつ状況がよく見えるように除草や伐採等を行い、管理保全に努めてまいりたいと思います。と同時に、先ほど土井家の検証費あるいは銅像も含みまして、一連の勝村浦史跡につきましては局部的ではなくて全体として一つの事業として捉え、事業計画をしていかなくはならないと考えておるところでございまして、そのことについても検討を重ねてまいりたいと思っておる次第であります。
以上。
はい、一山議員。
大体市長の思いも私の考えも一緒ですけれども、段階的にですね、そうした計画を立てていっていただきたいと思っております。何もこう全て勝本浦の支援については重要な大事なものでございます。そうしたことで、そうした観光客にもいよいよに息の発展につながるようにしていただきたいなというふうに思っております。これについてはまた後でゆっくりと話したいと思います。だいぶ時間がかかりますから、次に3項の目坂団地の耐震補強工事の対策についてということになりますが、この1項の目坂団地は昭和45年に1階は店舗で3、4階は住宅の鉄筋コンクリート4階建ての建物で、1階の1区画が私たちが見るときに最初のうちは寿司屋さんでございました。残りはワンフロアでショッピングセンターとして壱岐島の南の玄関口にふさわしい建物でございました。 現在は1階部分は8区画され、1区画は空いておりますが、7店舗は店舗の種類は違いますが、営業されております。今回耐震補強工事が計画されておりますが、あの建物は1角ごとに、結局鉄筋コンクリートの柱が立っておりまして、構造はラーメン構造というふうに思っておりますが、その質問は、かっこいい、耐震調査診断結果の、調査ですね、その時の IS の数値について、どのくらいであったのか、そして炉、かっこ炉、耐震補強設計は基準値で設計されていると思っておりますけれども、その補強場所について、そして歯、で、かっこ歯、耐震補強行為の着工予定と完成について、予算についてはもう言いにくかねば結構でございますが、それについて、そして2項の1階の店舗は8区画であり、店舗の業種はそれぞれ異なっておりますが、行為中に営業に支障はないのか、支障があればですね、かっこの補強行為のため店内の一部解体、そこの耐震工事をするために店内の店の店内を一部こう解体することもあるかと思いますが、その後またそれは市で、復元されると思っておりますけれども、それはどうなっておるのか、そして工事中は営業はできないと思いますが、それぞれ生活がかかっております。これは市の建物ですから、どういうことは言えませんが、その期間の休業保障のような話も出てくると思いますが、それについては、関係者にその説明はできているのかどうか、そして次に括弧派2階3階の住宅の補強工事は、いながらの工事ができるというふうにも聞いておりましたけれども、私は、住宅部分の補強工事場所によってはですね、なかなかそれはもうやりにくいじゃないか、夜は仕事しませんけど昼は勤める人もおられますが、開けっぱなしで出られるのかどうか、そしてまた住宅部分はですね、建築住宅も一緒ですが、この建物は築後47年にもなりますが、生活に必要な水回りは調査されているのかどうか、もし浴室とかキッチンの、排水工事、がですね、これを修理しないかんというふうなことが発生しますとですね、生活ができなくなります。その間はですね、そうした場合は仮移転をしなければなりませんけれども、その準備が必要となるわけですけれども、そういうことは考えておられるのかどうか、そして住宅のですね、排水は私1階ごとに横につながっているとか縦割りか分かりませんけれども、縦割りになりますと4階までこう影響があるわけですね。4階までやると1、2、3、4ですから、3個あるいは6個がですね、セットになって移転しなければいけないような状況になるかもしれませんが、その点についてですね、仮、そうした対応とか、そういうことは考慮されておるのかどうかお尋ねいたします。以上です。
はい、白川市長。
一山議員の3点目のご質問、目坂団地石田町でございます。耐震工事の対策、耐震工事と対策についてということでございます。目坂団地の耐震診断の結果につきましては、 IS 値の最小が 0.46 で基準値の 0.6 を下回っておりますために、耐震補強が必要となります。耐震補強箇所については、1階店舗部分は現在各店舗は間仕切り壁で仕切っているだけで、耐力壁、地震に耐える壁でございますけれども、がございません。中央部分の理髪店の両側の間仕切り、壁部分に鉄筋コンクリート耐力壁を増設し、また道路側の玄関口につきましても、柱のみで耐力壁がないため、耐力壁がないために、各店舗の柱へ RC の袖壁補強を行うことといたしております。2階、3階の住宅部分には、部分的に通路側の浴室側の柱へRC の袖壁、コンクリートの袖壁補強が必要となります。また今回耐震補強工事と合わせまして、ご指摘のように建物も老朽化していることから、外壁、屋上防水及び給排水設備等の改修工事を行う予定であります。工事の着工予定は補助事業の関係で、具体的にはっきりした着工の期日は言えませんけれども、平成29年度の来年度の夏ぐらいから年度末までの工期になると なるんではないかと考えておるところであります。それに2階から4階の入居者の方に関しましては、工事期間中に水回りが使用できない期間が発生いたしますので、 いながら施工はできません、このために他の市営住宅の空き部屋を仮住まいとして、仮に転居していただいて使用いただく予定で調整したいと思っております。この住宅は平成29年度予算で提出いたしますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。また休業補償等でございますけれども、先ほど申し上げましたように店舗中心部は鉄筋の耐力 壁を造成いたしますけれども、その他の店舗は入り口の両端を袖壁補強いたしますので営業ができなくなる店舗も生じてまいります。現在入店している7店舗と協議をいたしまして結果、6店舗は休業または一時移転を予定しております。1店舗につきましては全部の1メートルの範囲を除いたスペースで営業をするということの営業を続けたいとの要望があっておるところであります。まあ、そのお店につきましては裏から入るということで対応するということのようでございます。また休業補償につきましても、これはやはり、確定申告の資料というものを参考にさせていただきたいと思っておりますが、確定申告にはご存じのように月々の収支明細書もついております。したがいましてやっぱり年間を通じてやはり多い期間少ない期間もございますから、その工事期間においてその月々の収支明細書を活用されてご相談したいなと思っておりますし、やはり単年度で見るとなかなか難しいございますから、やっぱり3年ぐらい複数年の確定申告書を見せていただいて、その営業者の方々にご理解いただける、そういった保証のことをご相談してまいりたいと。いずれにいたしましてもこのような事業でございます。お互いが十分理解をした上で理解し合った上で工事を進めてまいりたいと考えているところでございます。それから一つ忘れました、耐震補強につきましては上の住宅については4階までございますけれども、耐震補強は3階まででいいわけでございます。しかし水回りについては縦取りでございますから4階の方も影響するということになるということを付則として申し上げておきたいと思います。
はい、議長。
はい、市山議員。はい、
それは先ほど申しましたようにですね、排水関係は4回も影響しますから、それだけを準備しておるかということです。で、保証についてはですね、どこでも保証は3年平均を出しますからですね、この時こそが納税が生きてくるわけですよね。それでそのところはやっぱり理解してもらって、そしてその半年間工事がかかっても半年間じゃなくて、まあ、いろいろテントでもシートでも貼ったのは朝顔もありますし、そういったことで出入りも2階の騒音があるかどうか分かりませんけれども、まあ、営業される店もありますからですね、その点もいろいろ考慮してやって、なかなかそのために廃業するということがないようにですね、一つ対応をよろしくお願いいたします。もうあとはまたでございますから、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。